私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。メーリケという詩人がいました。ドイツの19世紀の人です。ゲーテより少し後の時代の詩人です。小さな村の牧師でした。毎週の説教の務めが負担で副牧師に交代してもらった、そんなのんびりしたエピソードを残しています。時代の中心から離れたところに行き、広く知られることもなく亡くなりました。クラシック音楽がお好きな方はシューマンやボルフが曲をつけた詩の作者としてご存知かもしれません。彼自身音楽と関わりがあって、プラハへの旅路のモーツァルトという美しい作品を書いています。横道にそれましたが、この人の詩には現代の日本の私たちにも働きかける不思議な魅力があると思います。私たちの思考を一段掘り下げてくれるものを感じます。新しい愛という小さな詩から少し紹介させていただきます。私たちはそうありたいと思うほど完全に人のものになれるだろうか。長い夜に私はそんなことを思い巡らした。その答えはノー。一人でいたいというのではない。誰かのものになる。それほど深く心を通い合わせたいという願いがあります。詩人は誰か具体的な人のことを考えていたに違いありません。心が惹かれる人、心を寄せる人のこと、あるいは互いに思いを通わせる相手のことを、心の触れ合いがあります。あるいは互いを深く思い合っていますけれども、それでも足りない。自分の心がくまなく満たされたい思いが残っています。そしてこんなふうに続けられています。その答えはノー。それならこの世界の中で私は誰のものでもありえないし、誰一人私のものであることは不可能なのだろうか。暗闇の中から私の心に喜びがひらめき輝く。神様と共にあるのではないか。まさに私のもの、あなたのもの、そう私が願うように。メーリケの詩をこんなふうに復元することができるでしょう。私たち人間は誰のものでもない。誰にも属さない。なぜなら私たちはもともと自由な存在、独立した存在として作られているのだから。私たちが抱えている触れ合いの必要、それは人との触れ合いにおいて満たされるものではない。私をよく知る存在、私の周りにいる誰よりもよく知ってくれている存在、私自身よりも私のことを分かってくれている特別な存在だけが私の心の深い必要を満たすことができる。私たちは触れ合いを求めます。一人だと寂しくなります。私たちは人恋しい存在ですね。それだけに人が自分に注意を払ってくれなかったりするとがっかりします。身近な人や親しい関係においてはなおさらでしょう。気持ちがすれ違うと不満に思ったり怒ったりします。そうして大切な人を悲しませてしまいます。そうありたいと思うほど完全に相手のものになれないからです。私たちは一人一人自らのうちに支えを持っていることが必要です。確かな拠り所が必要です。皆限界を持つ存在、それを自覚しつつ大切な人と共にあるために、互いを思い合い助け合うために、イエス・キリストが町外れの井戸の傍らで一人の女性と出会い会話をされた。今朝はそこからお読みいたしました。私たちの代表のような女性に先に声をかけられ、 相手の心に寄り添いながら語る様子がとても細やかに記されています。私たちの救い主が私たちにどれほど年頃に心を砕いてくださるかが伝わってきます。何人もの人と関係を重ねながら、満たされない心を抱えている人、埋められない心の穴を抱えている存在に、心のひだの繊細な痛みにふさわしく答えるイエスの言葉が語られています。二人の横にある井戸の水を引き合いにして、この水を飲む者は誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出る。